キャストブッククラブでは本を読みすぎてしまう2人が週に1回ほどのペースでおすすめの本のレビューを紹介していきます。今回、紹介するのはゲストの石上亮さんからで初めての哲学史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回も、はい、石上亮さんにお越しいただきました。私はガミさんって呼んでるんですけれども、前回ね、いろいろ自己紹介していただいたので、はい、そちらの方も聞いていただけたらなと思うんですけれども、今回は初めての哲学史ということで、どんな本か教えていただけますでしょうか。
はい、じゃあ、今回紹介するのが初めての哲学史っていうので、夕日閣アルマから出てる本で、はい、多分大学生の方だったら多分誰もがこう一度はお世話になったことのあるであろうシリーズの割と分かりやすいというか、という触れ込みで一応売られてる本で、まあ実際はこれが読めるのって結構そこそこ分野を知ってる人じゃないとちゃんと読めないんじゃないかという思いはあったりしますが、そう、結構割と平均してどれも難しくて、そういう方には1個前の夕日閣スツディアというシリーズの方がおすすめかもしれないんで。
夕日閣の方なのかなっていうか説明していただいて、
は
い、ありがとうございます。
実は、違いますけども、はい。でですね、夕日閣アルマが出てる本で、この本がちょっと古い本で、初版が、1998年の本で、結構23、4年前とかの本で、まあ、今20何冊までこうされてるって結構長くこう、
なんだかずっと刷られてるとかね。
そうですね。
うん、
こう書いてあるのはですね、哲学者たちは何を問い、どう答えてきたのか、彼らと共に原理的な思考の可能性を探る新しい哲学入門ということで書いてあるんですけど、
新しいのに1998年。
その時に新しい、ね、新しさが
更新されてる感じです。
すいません。
でこの本、どこから紹介していこうかと思うんですけど、一応この本を紹介しようと思った、理由というかきっかけというか、前回お話ししたのでこう哲学の勉強をし始めたわけなんですけど、
はい、
哲学、こう、やっぱり、どこからこう読んでっていいか、こう、なかなかとっつきにくいというか、結構本屋さんとかに行って、いろいろこう、入門の、本とか、読んだり、あと買って読んだりとか、して、結構こう、よくあるんだと、こう、例えば、プラトンがこう言った、アリストテレスがこう言ったりとか、こう、いっぱいこうね、いろいろ書いてあって、っていうのが割と一般的で、最近だと結構漫画とか、あとなんか、ちょっとわかりやすくしたのとかもあるんですけど、いろいろ読んで、なんかどうもこう、なんかなんとなく分かった気もするんだけど、なんか、なんだろう、ただ羅列してるだけだなというか、ちょっと正直感じてしまって。
はい、
で、これは、割とそのなんかコンセプト、新しいと言ってるだけあって、その他の多分同じ頃に書かれた本とちょっとなんかコンセプトが違うなというように感じて、一応そのなんかどういうコンセプトで書いてあるか、っていうと、この本が、武田誠二さんって方と西健さんっていう方が、中心になって書いてる本で、もともとこの武田誠二さんは、その前にも哲学の本とかいろいろ出されてる方なんですけど、そうですね、現象学。で、まさにその現象学、その現象学研究会っていうのを、武田誠二さんと西健さんが昔やってて、そこにこう、武田さんがその、本を書いてくれと、哲学史の本を書いてくれっていうので、出版社から依頼があって、ちょっとそれはちょっと厳しいなというので、こう、現象学研究会のメンバーと一緒に書いた本っていう感じになっていて、で、結構著者がですね、全部で、2人含めて12人で書かれてて、結構大勢で書かれてる本なんですけど、これ後書きに書かれてることなんですけど、なんか結構こう、執筆者たちがいっぱいいる中で、こう、それぞれの哲学者は、どういう性の状況の中で、どういう問いを持ち、どういう考え方でもって答えようとしたのか。で、書き方は自由であっていいけれど、そのことは意識しながらやっていこうということで書いてて、つまりなんかこう、なんでしょう、羅列するの、こう、この武田さんがこう、昔こう、30歳ぐらいの時にこう結構いろいろ哲学書を読み始めた方のようなんですけど、 やっぱり本人もなんでこんなにこう難しく書くんだと、
うん、
もっと分かりやすく書けよという怒りが結構あってですね。
おいおいおい
なんでその例えばプラトンがなんかこういうことを言ったイデアが大事であるみたいなことを言って、いやなんかそれは分かったけどなんでそれが大事っていう思想に至ったのかとか、
うんうん、
そこのなんか必然性が分からないとなんか結局なんかそれ以下でもなんかそれ以上それなんかそれでしかないというか、
うんうん、
っていうのはその今書いてあったところのその、まあ、どういう性の状況の中で、まあ、だからどういう時代背景とか、
うん
まあ、歴史とかの中で、まあ、その人がこうどういう、まあ、プラトンさんは例えば何を疑問に思ってでそれをこうどう解消しようとしたのかと、
うん、
でも、まあ、多分それの結果がその例えばイデア論プラトンであったらなんかイデア論っていうものを考えると良いっていう、まあまあ、ある種の結論というか後の人から見ると、
うんうん、
になるんだけど、まあ、その問いが生まれたその状況とかっていうことを、まあ、大事にしようよというのは結構こう著者いっぱいいる中でもそれは大事にして書こうよっていうふうに言ってて、うんまあ、現にその結構その各章最初の方でこう割と歴史の話をしてて、
うん
まあ、例えばギリシャだったらまあ何ですかね、まあ、ギリシャ哲学もともとこうそれまではこう、例えば神話が世の中を説明しているような、
はいはいはい、
なんだろう、まあ、ポセイドンがこうだったから今日の海は荒れているとか、
うんうん、
なんかそんなようなのでこう、世の中について説明してたんだけど、まあこれがこう、貿易が盛んになるにつれて、
うんうん、
やっぱその、神話の体系も違うわけで、
うんうん、
昨日ポセイドンがこうだったんだよって言っても、いや、ポセイドンって誰だよみたいな感じになったら、まあ話が通じないっていうことで、
うんうん、
まあ何かしらのこう、共通のこう、理性でもってこう到達できる共通の考え方みたいなのが必要だっていうんで、まあ、そこからまあ哲学が発展してたっていうふうに言われてるんですけど、うん、っていうそのなんかその背景の部分を結構他のそのいろいろ読んだ本と比べてなんか重点的に書いてて、
うん
うん、まあ、確かにそれだったらこういう考え方をするなみたいなのがこう割とわかるというか、
うん、
っていうので結構そのまあ、もちろんその最初漫画とか、なんか、なんでしょう、10分でわかるなんちゃらの哲学とか、明日から使える哲学とか、別にそういうのから、なんとなくこう哲学者を知っていって、
うんうん、
でまあ、結構その次ぐらいに読む段階の本かなっては思うんですけど。うん、
そこまで丁寧に、
うん。
学びのステップ
で、ね。いや、そう、結構、やっぱ最初はね、なんか漫画でわかるとか、あとまあ結構最近よく出てる本だとね、ヤムチャさんの哲学のとかね、はいはいはい、バキのキャラクター風にこう最強の哲学者を決めるっていう、うん、あれもあれも結構そのこの本読む前に読んだんですけど、あれは結構まあなんでしょうね、別に哲学者が書いてる本じゃないですけど割とこう分かりやすいし、最初はやっぱああいうのから入る方が多分挫折しなくていいかなって気は、
そうですよね、哲学ってね本当ね、すごいわかります。でも何がわかるかっていうとだから哲学を私もすごい勉強したいなっていう気持ちがあったので、この学部生時代に一応武田誠司さんの授業を1回だけ半年間だけ取ったこととかもあるんですけど、やっぱね広いですもんね、うん、あとなんか最近学部生を終えた後とかは逆に言うと原点に戻るべきなのかなってすごい思い始めて、読むべきなのかなって思ってなぜか買ってしまったものが何冊かあったりとかして、なんで買った、借りれればよかったじゃんみたいに思うんですけど、でもいきなり戻ると結局なんでそういうこの言ってるのかっていうね、間違って解釈する可能性ってありますね。そういう時代性が分かってなくて読んでいても結局その人の主張を理解したのかって言われたらしてないような気もするし、そういう意味
字面だけ追っちゃうとね、なんかね
系譜もあるしね、
うん、
なんか結構著者とかも誰かを意識して書いてたりするじゃん、
うんうんうん、
がなんかヘーゲルとかショーペンハーバーを意識して書いてたりとか
うんうん、うん、
批判は書いてないんだけど批判してるみたい、分かる人には分かるみたい、
うん、前提だって、
ね、これ一緒じゃんみたいな、
うんうんうん、確かにそういう意味で言うと哲学、初めて哲学じゃなくて哲学史っていうねところはね、なんか必 一つ必要ですよね、そういう軸で見ることはね。
そうなんですよ。でこれ、誰もが必要とかって言っちゃったらあれですけど、まあ少なくとも自分はなんかそれを説明した上でこう読みたいなっていうのがあって、まあ、なんか前の回でなんか落合陽一さんの考えは実はベルクソンが元になってるというか、とかっていう話をしてたのを聞きましたけど、やっぱ、なんでしょうね、今のこう、論客というかこう、いわゆるこう、知識人っぽい人が、ぽいって言ったんですけど、どういうバックグラウンドでそれを言ってるかを知らずにね、それだけこう、うどんにしてしまうと、なんか、あ、魔術化させればいいんだ、みたいな、なんか、そういう結論になってしまって、なんか、それはちょっと、浅いというか、まあ、ある種危険でもあると思うし、やっぱなんかね、文系不要論とか言われることもありますけど、やっぱこう、一定歴史を知るというか、まあね、歴史を知るだと、何でしたっけ、APU の学長の、何先生でしたっけ。
出口さん。
あ、そう、出口先生とかね、歴史の本いっぱい出されてて、ビジネスに、マンにも歴史が大事だみたいなのありますけど、やっぱり、そうですね、歴史はすごい個人的にも大事だなと思って、なんでそういう風になったのかって、その流れを知った上でやらないと、結論だけだとやっぱりちょっと危険だなっていう。
面白い。なんか、法以外のところが気になってきたな。なんか、なんでそこまで気になるのかとか、だからどこまで深掘ったらいいっていう感じにいつもなるのか。
ああ。
どうなんですかね。その自分が納得する、どうなんですかね。
納得するのレベルが深いですもんね、なんかね。
そうそうそう。これ
でも深いかと思いきや、意外と、その、なんだろう、すごいやっぱ学問的な姿勢というか、もともとその高校生ぐらいの頃は結構研究者をやろうかなっていうふうに思ってたんですけど、ただなんかこう、まあ、大学とかでも結構研究室のインターンシップとかに行ったりして、まあ、割と研究の最前線みたいなことを見たりして、まあ、でもやっぱりいまいちこう自分にはこうなんか自分の問いにならなかったというか、だから結構そこがなんか分かれ目なんだろうなと思って、なんか自分にとって、で、これはなんかこの本にも関わるとこでもあるんですけど、自分にとって、あ、まあ、このさっきの初めての哲学史とかの中でテーマになってるのが、テーマというか、まあ、この武田誠二さんが言ってるのが、まあ、30歳過ぎぐらいにこう文学とか哲学をこう読み始めて、で、まあ、なんとなく分かりかけてきた一方で、なんかそういうものっていうのは、まあ、一体こう自分にとって何になるんだろうかっていうのがあって、そうなんです。ここの結構考え方っていうか、そのルーツは違えど、そういうなんか考えの展開の仕方にすごいこうシンパシーって言ったらあれですけど、すごい近いものを感じて、まあ、それもあって結構多分読みやすかったんですけど、まあ、この中でもこう例えば引用してるのは、キルケゴールとかの話を引用してて、まあ、キルケゴールもなんかこう、文芸や思想の難解な思想に頭を悩ませるあまりに、抽象的で貧しいものにしてしまうことがある。それは人間を具体的で豊かにするのでなければ、文芸思想の存在理由はないとまで、まあ、キルケゴールは言っているらしくて、だからまあこう、つまりこう、自分にとって、なんか、なんでしょうね。どういう意味があるのかみたいな、結構、僕自身がこう考えるのもあって、だからそこのこう意味付けがなんかある程度できたら、ああまあ、とりあえず納得かなっていうとこかもしれないですね、なんか。
ああ、面白い。それが外部の意味ではなくて、自分なりの意味というか。うん、
そうですね。だから外部の意味で言うと、多分もっとこう、研究をするとかって意味で言ったら、まあ、多分外部はその学術的なこうね、客観的な価値みたいなところかなと思うんですけど、って言ったら多分だいぶその詰めが甘いんですけど、でもなんかそこまでやりたいのかっていうと、今はそこまででもないというか、っていうので、こうなんか自分の中の何かとこう紐付けができたら、まあある程度、まあそれをこうあれですかね、自分の言葉である程度説明できるなって思ったら、そこで一旦納得するのかなって感じがしますね。
いつも言ってますね、自分の言葉説明できるところまでやってみたいっていうので、うん、一緒にやってる勉強会もそういうところで今、ね、やってるんですけど、
やっぱさ、前回ね話してたその勉強とか学問のなんか意味じゃないですけど、 やっぱ一つはなんか自分の言葉でこう説明できるかどうかみたいのは、
うんうん、
やっぱり言って大事だろうなと思って、例えばこうドイツの話とかで言うと、ドイツの博士だったかな、口頭諮問ってあって、大体こう、例えばなんかヘーゲルは大体どんなことを言ったか、僕に話してくださいみたいな、こう面接官に向かって話すみたいなのとかがあって、やっぱそういうのができないと、なかなかこう、僕はヘーゲルについて勉強しましたって言えないというか、結構ね、まあ、修士とか出られてる方とかでも、そういうのを投げかけると、意外と質問が返ってこなかったりして、ちょっとなんかがっかりすることがあったりするんですけど。
誰ですか？
いやいやいや、そういうこと
じゃない。どこどこ大のって。
いいシャレ、いいシャレ。
そう、やっぱ。
失礼しました。
そう、でもやっぱ、それはだから別にその人が悪いとかそういう話でもなくて、まあだから教育自体が割とそうなってるというか、まあ別にもちろんね、そこだけが意味じゃないし、別のその、なんか学術的な意義とかがあってっていうのもあるんですけど、やっぱまあ結構研究してる方の話とかを聞いても、まあ、別にそれがね、必ずしも自分に結びついてる必要はないんですけど、僕はなんか結構その、僕はまあ大学一応生物だったんで、例えばこういうのがあって、あるからこの生物の研究をしているみたいなのがなんかあるのかなと思ってたんですけど、まあ、結構偏見っちゃ偏見かもしれないですけど、まあ、理系の研究者の人って割と理系のってすごい大きくくくっちゃうんですけど、なんか、なんだろう、結構僕がこの研究をするのは使命だみたいに言ってる方に結構お会いすることがあって、例えばこう病気の友達が昔小学校の頃とかいて、まあ、それがきっかけでこう、例えば白血病の研究をするようになったとか、なんか、そういう人もいますけど、でもなんか、そういう人は別に必ずしも多くなくて、まあ、多くないって言い方もあれですけど、まあ、結構その、まあ割と自然な流れでというか、まあやっぱ院まで行くのも割とどちらかといえば当たり前だし、まあ行ってそのままそれをこう、続けるか続けないかというか、まあ結構その、言ったら真面目なタイプで、そのままこうね、こう、ずっとその、それを真面目に続けてたら気がついたら博士課程でポスドクになってたみたいな、そういう人も結構いるなっていうのは印象としてあって。まあただなんか僕自身はあまりなんか、その、なんでしょう。なんとなくのノリって言ったら、すごいあれですけど、なんとなく院に行くか、みたいなのが、なんかできなかったというので、なんかもうちょっとこう、なんでしょうね、自分にとっての意味みたいなものをね、こう求めてしまったという。で、そうね、その点、その、この武田誠二さんの本とか、まあ、この武田誠二さんの考え方とかが、その、なんだろう、割とその、やっぱその彼にとってすごい切実性のある、なんか、ような経緯で読んでいたし、それは結構こう、なんかスッと入ってくるものがあったというか。
確かにね、精神分析したりね、
うん、
こういう曲折ありながら、ってところですもんね。
勉強会を始めた経緯とかもなんかね、ちょっと近いところも ないでもないというか。まあ、簡単に話すと、こう、武田誠二さんが、まあ、30歳ぐらいの頃にフッサールを読み始めましたと。で、まあ、もともと新聞社かなんかに確か勤めてたので、まあ、31ぐらいの頃に文芸批評というか、まあ、その、批評を書き始めて、まあ、その批評の研究会であった、まあ、小坂周平さんって方がいて、まあ、その方と、この、初めての哲学史の教著者の西健さんが、もともとヘーゲルの研究会というか、勉強会みたいなことやってて、そこにこう顔を出したのがきっかけで、じゃあ僕もちょっとやろうかなってことになって、まあ、そこでこう、西健さんにこう、ドイツ語を教わりながら、まあ、次第にこう、ヘーゲルとかをこう、原著で、ドイツ語で読んでいったりするっていうので、まあ、もともとはこう、なんか哲学をなんとなく平らげてやろうっていうんで、哲学平らげ研っていうのを、高円寺の観念部屋と言われてる、なんか、四畳半とかみたいな感じのところで、
怖いですね。
関連でやってのがあって、そこで勉強会をしていて、それが元で、まあ、ある時なんか、西健さんがまあ、東大の方だったんですけど、まあ、東大のカリキュラムでこう、なんか好きな先生を呼んで、自主ゼミをしていいよみたいな システムが当時あったらしくて、まあ、東大生4人ぐらい、こう、武田誠司さんのところに来て、伝承学をやってくださいっていうので、まあ、武田誠司さんは、まあ、ちょっと行くのは大変だから、まあ、僕の家だったらいいよっていうんで、家でやるようになって、まあ、それが、こう、今の伝承学研究会につながるという。で、まあ、この武田誠司さんが、もともと、いわゆる、こう、在日というか、のバックグラウンドを持っている方で、まあ、当時こう、まあ、70年代こう学生運動とかで結構やっぱりこうで、まあ、日本にいて、まあ、私はこう結構何者なのだろうかというか、
うん、
っていう結構アイデンティティに悩まされたというのがこう武田誠司さんのこう過去であって、
うん、
まあ、そこでこう何かこうヒントになるものを求めて、まあ、もともと哲学の本を読み始めたっていうのがまあきっかけで、そう、まあでもな、読んでいく中で、やっぱりさっきの怒りじゃないですけど、うん、いや、なんでこんな分かりづらく書くんだと、いうのもあって、やっぱりそこは結構その、なんだろう、武田誠司さんの多分強い動機になってて、
うんうんうん、
もっとこう分かるように、まあ自分はしようっていうのもあったし、
うん、
でそれがこう、武田誠司さんのこう、独自の路線を進むことになったというか、
うん
うん、まあ武田誠司さんで有名なんだと、ね、トマノさんとかって、まあお弟子さんで、
はいはい、
教育界隈の方は結構多分知られてるかもしれないですけど、はい、やっぱりこうなんかそれまでのこういわゆるアカデミックな哲学のスタイルからはちょっと違うというか、うん、まあやってることとかもちろんね、ゼミとかはまあ同じようなことはやってらっしゃるかもしれないですけど、独自の哲学をこう組んでいったというのもなんかそういうところにルーツがあるのかななんて思いながら、
うん、
そこに結構個人的に共感をしたというので
、
まあ、そういう人が書いてる本だから、まあ、やっぱりそのさっき歴史の話しましたけど、うん、なんでそういうことが起きたのかっていうのを今言ったみたいな観点でそのすごくその必然性というか、
うんうん、
この人がこう言ったみたいなこう、まあね、現代の哲学の本とか読むとね、フーコーとかその辺こう何でしょう、結構前提になってるものが多くて、まあ、それは当たり前でしょっていう前提で書かれてたりするんで、前提が分かんなくてこう何を言ってるか分かんないみたいな、多分現代哲学の本とかちょっと読まれたことある方は思ったことある方多いと思うんですけど、
うん、
そういうのを嫌ってというか、なんかそういうのをちゃんとこう背景から説明しようみたいのがこう、
うん、
結構取れる本なのかなって気がしますね。そう
ですね、分かりやすく解説してる本とかもすごいね多いですけど、まあ今世の中の人がもう分かりやすいとは違う方向だと思うんですけど、
うん、
すごいね、ジュニア向けの新書とかもね、書かれたりとか武田先生してるね、
うん、
なんかそういう風な、そもそも哲学っていうのがそう宗教とかとは違って、こういう心情があるったり、こういう教えがあるからこうなんだ、だからこうなんだっていう宗教と違って、それぞれ話していろいろ考えていくっていうのが哲学のスタートなのに、そうやってねお高く止まってるようではそうならないですしね、うん、かそういうところでもいろいろと、うん、なんか分かりやすい観点からも提示しているところがあるのかなってね思ったりしますけどね、
うんうん、
これなんか当時って結構いやなんか原理主義みたいな人たちから批判とか来たんじゃないかなって話聞いて思って、
なんかそんな気しますよね、う
ん、あんまりなんか武田誠司先生の本からはそういうのは感じないですか。
あ、いやどうなんですかね、でも多分少なからずいわゆる結構学者の方からとかは、あ、武田誠司ねみたいなのは多分あったんだろうなっていう気はしてますね。なんかさっきちょっと話にも出てた自分を知るための哲学入門っていうのも、これはいつだろう、もっと若い頃に書かれてて、これより確かもう10年近く前かな、
うんうんうん、
の本で、まあ、結構そのボールドにというかに、なんか、まあ、一応後ろの、まあ、キルケゴール、まあ、ハイデが、まあ、一通りこう、まあ、当時の現代まで、まあ、デリダとかドゥルーズとかも含めて一応解説はしてて、
うん
うんうん、そうです。まあ、これ書いてあることが、その、学者の目から見てどう映るのかっていうのは、僕には全然わからないんですけど。でも多分、まあちょっと、これは大雑把に言い過ぎだろうとか、 そういう批判は多分あったんだろうなって気がしますね。
西先生も結構入門書多いですよね、割と。
そうですね、西先生も多いです。西先生も結構なんか公共哲学というか、こう大学とかでこう市民講座とかやられたりとか、
うん、
今もなんか一般の人向けにこう哲学を教えるのとかも、まあ、今あれかな、なんか東京医科大かなんかで教授をされてて、はい、
ね、
それをしながらこうなんかご自身で活動もいろいろされてるみたいですけど、うんうん、結構多分その辺の人たちっていう認識は多分その哲学界隈の中ではきっとあるんだろうなって想像に難くな
って。そうですね、ずっとね、だっての学問の分野にもう、ね、私たちからするとずっと武田先生とかも哲学の人ってイメージだけど、うん、確かにそういうバックグラウンドとかも考えるとちょっとユニークなところがあるかもしれないですね。ずっと学問の分野にいて哲学ずっとしてたというのとはちょっと違うわけですもんね。
そうですね、多分なんか近い界隈の方で言うと最近だとっていうか、まあ、大沢雅治さんとか、あと橋爪大三郎さんとか多分近くて、
うんうんうん、
なんかちょっと前YouTube かなんかの動画で武田誠二さんが喋ってたのが、最近橋爪大三郎さんと一緒にこう経済学の勉強してるんだみたいな。
すごい、
橋爪くんはいろいろこう教えてくれるから助かるんだよねみたいなことを言ってて、
豪華
結構大学院でね、最近自然観ってありますけど、結構ちょっとビジネス向けの、まあなんか哲学というか、まあリベラルアーツというか、教養を学べるというか、まあそういう大学院がありますけど、まあその辺で教えてる方とかは多分、割と近いというか、スタンスが近いのかななんて思ったり。
面白いですね。ここで哲学を学んでいくと、我々も。この本あれですね、なんか、ブックガイド的なのもすごい最後の最後ですけど、これ読んだらいいよ次みたいなね。
あ、そうですね、結構
これを知りたいなら
結構いっぱい書いてますね。なんかこれ読むといいよ
結構多い。
これは結構夕比較アルマのシリーズの特徴というかですね。
夕比較アルマあるあるですね。なんか最近だと千葉雅也さんの現代思想入門でしたっけとかも ね、
ああそうです
ね、後半の方の人たちのね話すごい知ってると思います。デリダとかね、さすがに、
はい、ちょうど最近読みましたけど、
ちょっと私は今日やっぱりさすがに読もうって思って今日買いました。まだ読んでません。
あ、
読みます。
千葉雅也さんでもこれも多分結構なんだろう、言葉としては分かりやすく書いてあるかなっていう、多分結構これもなんか確か後書きかなんかに書いてあったのが、なんか正しい、その理解が正しいか正しくないかというよりは、まあ結構これまでこう千葉さんがこう、まあ考えてきた中で、まあ30代でこの本は書けなかったって言ってるんですけど、まあ40になってこう、掘り返しになって、いやもう書くしかないなってなって、まあ自分の中では、千葉雅也さんのご自身の中では、あ、もうこういう風になるから仕方がないとな、こういう理解に僕はなってしまうと。それを書いたんだというようなことを書いてて、
そっちもちょっと読んでいこうって今。
そうですね。でこれもね、その前のその文脈、まあこの千葉雅也さんのやつは比較的その前のプラトンとかの話とかを知らなくても読みやすいようには書かれてますけど、まあ知ってるとよりこうあれかもしれないですね。なんか共通項とか見やすいとか。
そうですね、なんか本当になかなかね、いろんな哲学、その千葉さんの本もそういうジュディス・バトラーのジェンダートラブルとか、結局ジェンダー、関係とかで話題になるけども、彼女の論とかもすごいラカンの話とか、そういうのが全部もう
風向ラカンが分かんないと何も分からないみたいな、
だから今から話をしようみたいな感じで書いてあるんですけど、本当哲学というか、もう今いわゆる思想とか人文書って言われる類のものって、まあ、そういうものがもう当たり前のものだよねっていう体で、あるいはそれを、ね、どう 応用していくかってところでね、論が展開されてってると思うんで、まあ、確かにそういう線をね、知っておくことって大事なんだなって、その本も言ってることだし、まさしくこの本も言ってることもそういうことかなって思って、
うん、だから結構なんかこっからなんか学ぶことがあるとするとというか、うん、多分そのすごい専門家の世界の話と、なんか結構そのいわゆるその世の中的な分かりやすいの間のギャップがすごい大きいなと思って、うん、なんか分かりやすいっていうと多分その結論何なの教えてよみたいな、なんかそのこれすればいいんですか、あれすればいいんですかみたいな、それを分かりやすいだとまあ思われてることが多いような気がしますが、だそこの分かりやすいとその専門的に難しいことをなんか納得するように説明するっていう、その分かりやすいは多分意味がだいぶ違うなと思ってて、だその後者の方の分かりやすいが多分まあ圧倒的に不足してるんだろうなっていうのはあって、
なんか
それもあってこう、うん、なんか
結論だけはなんとなく誰でもわかるけど、なんでそれが論として正しいのかっていうのは、うん、結構時間かけて理解しなきゃいけなくて、そこですよね。
そう、だから脱構築のやり方とかだけ学んでもなんかあんまり本質的ではないというか、
うん、
それが正しい前提に立ってしまってるんで、
うんうんう
ん、それを疑うことができなくなっちゃうんで、やっぱそういう分かりやすい、だからそこの、なんだろうな、だ本当にその、それを納得、まあ納得もね、納得してしまったらそれを正しいと信じるということになってしまうというか、まあ疑う心は必要ではあるものの、一定なんか、理論的に納得するというか、
うんうん
うん、みたいなところっていうのが進めば、その結論だけの分かりやすさみたいなところもこう、結果的に減るのかななんて思ったりとか、
うん、
まあね、これまた千葉さんの話になっちゃいますけど、千葉さんがこの本の中で書いてるのが、割と、やっぱまあ現代の哲学が、その、なんでしょうね、まあ複雑なものをその複雑なものとしてこう捉えるというか、
うんうんうん、
まあこの現代思想とは才の哲学であるみたいなことを言ってるんですけど、なんかその、なんでしょう、微妙なこうズレとか定義に当てはまらないものとか、うん、それをこうどう見るのかみたいなのが、現代哲学だって言ってて、現代思想か。まあ、それをするにはやっぱりこう複雑なものをこうある複雑に捉え、複雑なまま捉えて、どこがどう違うのかをこうつぶさんに見なきゃいけないというか、っていうのがまあ現代思想で、まあなんかその、いや結構忍耐を強いられてるんでしょうね、私たちはきっと。それに耐えられず、なんか TikTok とかで、あの、早く教えてよみたいな感じになってしまってるという。なんか警鐘を鳴らされてるのかななんて思ったりして、
うん、本当ですね。あ、うん、その分かりやすい答えに、分かりやすく伝えなくちゃいけないという一方で、分かりやすく答えに飛びついてしまうのいかがなんだろうかっていう、なんかこう違う分かりやすさをがね、いろいろあるけれども、うん、そこをどう捉えるかって話ですよね、本当にね。
そうですね、
うん、
そこを結構その僕自身は何の専門家でもないですけど、うん、逆にこう、これは専門家になってしまうと多分できないことなんだろうなと思って。
うんうん、
なんか、あの、自称、あの、プロの素人だと思ってるんですけど。あの、やっぱ専門家になってしまうとわかんないんで、こう、なんか、あくまでどちらかといえば多分一般の側に立ちつつ、うん、専門家が何を言ってるのかをこう、解読するじゃないですけど。みたいな、なんか、そういう、まあ、そういうことができたらいいですかね、
うん、
将来の展望どうですかね。なんかもうそろそろお時間なんですけれども、なんかこのあとこういう、今後これに関連してこういう分野読みたいとか、こういう本読みたいとかあったりしますか、神さんなんか。
そうですね、まあ今読んでるので言うと、やっぱ、まあ、読んでたりするので言うと、まあそれぞれのこう、まあ現象学なら現象学で、やっぱ現象学とは何かみたいな本とか、うん、まあ、あるいは現象、まあ、さすがに日本語で読む気がしますけど、とか、まあ、あとはその、それを応用するにあたって、さっき倫理学の話もちょっとしましたけど、うん、やっぱり倫理学はもうちょっとこうね、応用的なというか、実際になんかこう、生活の中でとか、
うんうん、
まあ、政治とか法の中で、どういう判断をするのかっていう、そこに根拠、どういう思想を紐づけるのかというか、うん、そこのなんか、勉強をもうちょっとしていきたいなというか感じですかね。
確かに私も倫理学すごい気になりますね。そういうところもね。
ちょっとちゃんと人様に説明できるように勉強しようと思います。
この本の中だとなんかどの辺がその興味ある分野に入ってくるんですか？
そうですね。でも僕は、どうですかね。まあでもやっぱ現象学とか実存主義とかのあたりを一回ちゃんとそれぞれのなんか本を読みたいかなという気がしていて、まあ実存主義もまあいろいろありますけど、まあ、キルケゴールの言葉とかだと割と有名というか分かりやすいというか、うん、まあ、私にとっての正義みたいな言葉ありますけど、まあ、やっぱこれ当時もこう、ね、近代の哲学がこう、まあ、デカルトとかから来てこう合理的な流れと、まあ、経験論の流れとこうっていうのがありましたけど、まあ、そんな中でこういや自分にとってなんか絶対的な真理というものは別に僕にとってはどうでもいいんだと、自分にとって何がなんか正しいのかっていうことを知りたいのだというようなことを言ったのが、まあ、この辺の人たちだと思ってますけど、そこが結構その、多分この武田誠二さんが、まあ、現象学を専門とされてるのも、多分、
うん、
まあ、現象学と実存主義は割とね、近いというか、場所にありますけど、多分すごくそこに、なんだろう、答えを求めたというか、ところでもあって、その流れをこう、体験したいっていうと変ですけど、これは確かに現象学によって、なんか、そうした、なんだろう、切実な問いに答えることができようという、そこはなんか得たいところというか、読みたいところですね、なんか。
面白い。いや、なんか、でも、ガミさんがここまで哲学史をやった理由をちょっとだけ理解、今回。ね、
あんまり経緯は話さないですから
、ね、勉強会をすごいこれでしていたっていうのを聞いていたので、うん、そこら辺の話が聞けてとても私は良かったです。何か言い残すことはないですか？お二人大丈夫ですか？
引き続き多分いろんな本が紹介されると思うのでラジオ
宣伝していただいてすいません、ありがとうございます。よろしいでしょうか？はい
はい、
はい、ということで今回は以上になります。今回紹介したのはゲストの石上亮さんからで初めての哲学史でした。次回もお楽しみに。